Good evening, everyone.
皆さん、こんばんは。
We are studying in 1 Corinthians chapter 7.
第一コリント人の7章のところを今勉強しています。
And chapter 7 is, I think, a pretty upsetting chapter for many people.
7章というのは、ある多くの人にとってちょっと心が騒ぐような感じのトピックだと思います。
It talks about marriage here.
ここでは結婚のことについて書かれています。また離婚のことについても書かれています。また奴隷のことも書かれているんです。
Now, we don't hear much conversation about slavery here in our society.
私たちの今日の社会の中では奴隷制度とかそういうものは話には出ないですけど。
And so this is a warning for us that if we're going to understand chapter 7, we very much need to understandThe culture with which this was written.
なのでここを読むときにはこの手紙が書かれた当時 の, 背景を本当に理解する必要があることを警告として覚えておいてください。
Without understanding that, you have a big misunderstanding of the meaning of chapter 7.
この理解がなかったら7章をすごい誤解してしまうことになります。
Because this was written to a city called Corinth.
なぜならこれはコリントと呼ばれる町の人に対して書かれた手紙なんです。
And Corinth was the most famous city for sexually immoral behavior.
そしてコリントっていうのは性的にもモラル的にもすごくぐちゃぐちゃになってたことで有名だったんです。
Yeah, and so even in their conversation, if you said to someone, he is like a Corinthian, if you said he is like a Corinthian,It means he is a sexually dirty man.
そして会話の中で人ってコリント人みたいだねって言うとそれを意味するのは性的にすごく汚れてる人だっていうことを意味してたんです。
Yeah. And so that is the atmosphere that Paul is writing.
そしてそのような雰囲気のところに対してパウロが手紙を書いてたんです。
Yeah. Corinth was such a sexually immoral place.That it almost looked impossible to have a marriage there.
コリントの町っていうのは性的に本当に堕落していた町なので、そこで結婚するっていうのはもう不可能に近いというふうに思われてたんです。
And that's why, if you read chapter 7, there's kind of a negative outlook to marriage here.
なので7章を読んでいると、結婚に対してすごく否定的な見方ができるような手紙になってるんです。
So let's just read a little bit of it. We don't have time to read it all, but let's read 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 8, and we'll get a little bit of that feeling.
で、そのちょっとした雰囲気を味わいたいと思うので、1節から8節を読んでみたいと思います。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし、不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。以上、私の言うところは容認であって命令ではありません。私の願うところは、すべての人が私のようであることです。しかし、一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。次に、結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。
Kind of negative towards marriage.
ちょっと結婚に対して否定的な意見に聞こえます。
Better to just stay single.
独身のままでいた方がいい。
You know, it's 大変, you know.
It's difficult.
Why is he writing like this?
どうしてこんな風に書いてたんだろうか?
Well, as I mentioned before, because of the very difficult situation that the city is in.
その理由は先ほど話したようにこの町全体がすごく結婚に対して難しいような状況にあったからなんです。
But the key scripture I would say is, can be found, Paul's motivation can be found in verse 32.
でもパウロのこの手紙の、
Why is he writing all this?
これをどうして書いていたかっていうのはそれが見えるのは32節に見えると思います。
Yeah, that you begin to see why he is saying this.
どうしてパウロがこのことを書いていたかが見れるところ。
Go ahead.
32節。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。
Okay, this is what he's saying is, you know what, I want you to keep your eyes on Jesus.
ここでパウロはみんなの目をイエス様だけに向けてほしいんですって言ってる。
Yeah, keep your focus on Jesus.
いつもイエス様にフォーカスを持ち続けて。
Yeah, and anything that pulls you away from that relationship is not good.
その関係から引き離そうとするような関係は全部悪いって。
Yeah, and so that's why he has this kind of a negative look, outlook on the marriage of in Corinth.
なのでコリントの町の中では結婚に対してすごく否定的な見方をパウロはしてたんです。
I lift up some reasons why did Paul have this negative attitude?
でまたパウロがどうしてこのような否定的な見方を持っていたかっていうのをちょっとリストして挙げてみました。
One reason one, he liked being single.
一つは彼は独身でいることが好きだった。
Yeah, it worked for him.
それは彼にとっていいことだったんです。
Yeah, he no worries.
何の心配もなかったし。
Yeah, just me.
自分だけ。
I don't have to worry about children.
子供の面倒を見なくていいし。
I don't have to worry about a wife.
妻のことを心配しなくてもいい。
I can go where I want to go.
行きたいときに行けるし。
I can do whatever God tells me to do, just like that.
神様にやりなさいって言われたことすぐにできる。
But married people, they can't do that. They're bound
down. でも結婚するとそれができない。
So you ought to be like me.
だからみんなも自分の同じようになってほしいよ。
Yeah, and so that's one reason why he had this outlook.
それがパウロが持ってた一つの理由だと思うんです。
Yeah, and another reason why he had this outlook.
もう一つの理由は、
is that he had a sense that the world was going to end soon.
この世の中がもうすぐ終わるっていうそのような感覚を持ってたんです。
Yeah. Or something very terrible was about to happen.
もしくは何かひどいことがすぐに起こるよっていう感覚。
He could sense a heaviness.
何か重たいものを感じてた。
He could sense a big trouble coming.
何か大きな問題がやってくることをなんとなく感じてたんです。
And maybe he was thinking it's the end of the world.
その時にパウロはこの世の中が終わるのかなって考えてたかもしれない。
Or he was thinking maybe it's some kind of persecution.
もしくは迫害が起こるのかもしれないって思ってたかも。
But this feeling actually was not a mistake.
でもこのその重たい感情というのは間違いじゃなかったんです。
Because soon after that, persecution started all over the Roman Empire.
なぜならそのすぐ後にローマ帝国中に大きな迫害が起こったからです。
And Christians were captured.
クリスチャンが捕まえられて。
And they were put into the gladiator coliseum where the gladiators fought.
闘技場コロシアムの中に連れて行かれたんです。
And they were put in front of wild animals such as lions.
そしてライオンのような野獣の前にもう立たされたんです。
And thousands and thousands and thousands of Christians were killed.
そしてたくさんのクリスチャンたちがそこで殺されました。
Not just men.
男性だけじゃなくて。
Women and children.
女性も子供もです。
Yeah. If I knew that was going to happen.
もしそんなことが起こるよって自分が知っていたら、
It would be very difficult for me to think about a family.
家族のことを考えるのってすごい難しかったんじゃないかなと思うんです。
I can stand if a lion is going to attack me. I can face that.
もしライオンが自分だけに攻撃してくるっていうそういうところに直面したら、自分一人だけだったら大丈夫。
But if a lion is going to attack my child or my wife, I feel I would go crazy.
でもライオンが自分の子供もしくは妻を攻撃しているのを見てしまうと、もう狂ってしまうんじゃないかと思う。
And he sensed something is coming up ahead, some kind of terrible thing.
そしてパウロは何かこれから良くないこと、すごいひどいことが起こるってことを感じてたんです。
And so if you read chapter 7, he's telling everyone, don't do anything drastically different.
なので7章の中では。そんなに
Don't do anything sudden change.
そんな突然の 変化を起こすようなこと何もしないでって言ってるんです
。 Don't suddenly get married.
すぐに結婚しないでとか。
Don't suddenly get a divorce.
もしくはすぐに離婚しないでとか。
If you are a slave, don't suddenly demand your freedom.
もし奴隷であったらそれからすぐに自由を要求しないでって。
Because Paul experienced riots because of his faith.
なぜならパウロは自分のこの信仰によって暴動を経験してた人なんです。
And so he wanted, be careful.
だから気をつけてって言ってた。
Move slowly.
ゆっくり歩みなさい。
Yeah, you don't know what's going to happen.
何が起こるかわからないよ。
Yeah, and so that's another reason why he was negative towards marriage.
それがもう一つの結婚に対しての否定的な見方を持ってた理由だと思います。
And I think our situation might be a little bit similar.
で私たちの状況ももしかしたらちょっとだけ似てるんじゃないかなと思うんです。
And that is, we're in a very serious situation too.
私たちもすごい深刻な状況に立たされている
。 Our weather is changing.
この天候もすごい変わってきている。
Our world is changing.
この世界がすごく変わってきている。
And it's more and more looks like a difficult place for children to grow up.
また子供にとって育つのが難しいような状況にどんどんなってきている。
Yeah. Years ago I visited a small town where my son went to college in Orange City, Iowa.
何年か前に自分の息子が行ってるアイオワ州の
オレンジ町。
オレンジ町っていうところに。
Population 5,000.
行ったんですけど、人口が5,000人。
Beautiful parks.
綺麗な公園があって。
Green grass everywhere.
どこにでも緑の草があったんです。
Nice library.
の素敵な図書館もあったし、
yeah. Wonderful public education.
の公共機関のその教育機関もすごく良かったし、
They only have, when I went, I could only find two supermarkets.
行った時は2つのスーパーマーケットしか探せなかったです。
And, I went into the supermarket.
そしてスーパーに入っていくと、
And I looked for the pornographic magazines.
ポルノの雑誌をちょっと探してみたんです。
To see what is the pornography situation in this city.
ここの町のそのポルノの状況ってどんなんだろうかっていうチェックするため。
Is it safe for children?
子供にとって安全かな。
And I looked at the magazines.
そして雑誌コーナー行きました。
And they had a magazine rack.
でマガジンラックがあって。
And I could see the Playboy magazine.
プレイボーイのマガジンを見ることできました。
About 2.4 meters.
2.4 メートル先です。
And they had a ladder.
で、そこにはしごがかけてあるんです。
And there was a sign.
サインも出てました。
If you are age 21,
もしあなたが21歳以上なら、
and can show proof of identification,
そして身分証明を見せてくれるなら、
contact the manager.
マネージャーとコンタクト取ってください。
And he will take down the magazine that you want to buy.
そしたらあなたが買いたいと思ってる雑誌を上から取ってきてくれますっていうサインでした。
Very different than 三宮。
三宮と全然違う状況。
Very different than Lawson.
ローソンと全然違います。
Yeah. And so as I visited this city, I thought, you know what? I would like to have a family here.
なのでそこに行った時にはここで家族持ちたいなっていうふうに思ったんです。
We could have an enjoyable life.
すごい楽しい人生を送れるだろうなって。
But I have raised some children in this city.
でも私はこの町に子供たちがいます。
And it's a serious battle.
そしてすごい大変な戦いです。
There are many temptations in this city.
この町にはすごいたくさんの誘惑がある。
There are many difficulties.
そしてたくさんの困難がある。
And so if we are going to raise healthy families, we really have to be careful. We really have to spend quality time raising our children.
なのでこの町で本当に健康的な家族を育てようとすると、本当に私たちが気をつけて一人一人と の, そのクオリティタイムを持つっていうことをしていかないといけない。
In Orange City, you can let your kids run free. Don't think about it.
のアメリカ の, そのオリンシティだったら、もう子供が自由に走って回って何も心配しなくてもいいぐらい。
In our city, we have to think about it.
でも私たちの街ではちょっと私たちが気をつけないといけない。
We have to really, really pray.
本当に祈らないといけない。
We have to watch over our children carefully.
子供たちを本当に注意深く見守ってあげないといけない。
And so Paul also looking at Corinth, he was concerned.
そしてパウロも同じようにコリントの人たちのことを心にかけてたんです。
Another reason why Paul might have been negative towards marriage,
またもう一つの、パウロが結婚に対して否定的な見方してた理由は、
is that, maybe he had a marriage before.
もしかしたらパウロも以前結婚してたんじゃないかなと思うんです。
And, this is debated by scholars.
これは学者たちによって討論もされてるんですけど
But, he was a Pharisee.
でもパウロ、
before becoming a Christian.
パウロはクリスチャンになる前はパリサイ人の立場でした。
And a highly respected Pharisee.
すごく高く尊敬されていたパリサイ人だったんです。
And for a Pharisee to be highly respected, in the upper level, to be married was, was almost mandatory.
そしてパリサイ人にとって本当に最高に尊敬を得るためには結婚してるのが普通だったんです。
Yeah, and so it's possible that his wife died. We don't know.
だから可能性としてはパウロは結婚してたことがあってもしかしたら奥さん亡くなったかもしれない。ちょっとわからないですけど。
But he never mentions anything about it.
でもパウロはそのことに関しては一言も言ってない。
He never writes about his wonderful wife in the past.
自分の素晴らしい奥さん、過去の奥さんのことをも手紙にも書いてないし。
He never says anything.
何も言ってないんです。
Could it be he had kind of a difficult time?
もしかしたら結婚で大変な時持ってたのかもしれない。
Yeah, but so this many scholars think about this.
もう分かんないんですけども、いろんな学者の人がそういうふうに考えています。
Another reason why he's negative is that many times when people get married, they fall away from God. They don't think about God so much anymore.
そう、またパウロが結婚に対して否定的な意見を持ってたもう一つの理由は、結婚してしまうと神様からどんどん離れていってしまうっていう傾向があった。
And he writes about this in verse 33. You can read this.
で、そのことは33節にも書いてあるんです。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り。
Yeah. Okay. So what happens when many times when people are single, their focus is on what does God want to do in my life? How can I please God?
独身でいるときはどうやったら神様に喜ばれるかな、どうやったら神様を喜ばせれるかなっていうふうに考えます。
But when marriage comes in, then the focus then begins: How can I please my husband? How can I please my wife? Maybe I should do this. Maybe I should do that. And so the focus then becomes on people.
でも結婚すると、どうやったら旦那さんを喜ばせるかな、どうやったら奥さんを喜ばせるかなと。神様以外のこと、人に対してフォーカスがいってしまう。
And so many times I have had people come to me and they say, Rob, you know, I'm so glad that I got married. It's wonderful.
多くの人がこういう経験してるんですけど、多くの人が私のところに来て、もう結婚してすごいよかった、すごい素晴らしいよって言ってくれる。
But I'll tell you the truth.
でもちょっと本音言うねって。
I don't pray like I used to.
以前みたいには祈れなくなってる。
I don't have devotions like I used to.
前持ってたようなデボーションの時間が取れないんだ。
I feel like God is a little bit far away.
ちょっと神様が遠くに行ってしまったように感じる。
And it takes a number of years for some people to get that relationship back.
そして前持ってたような親しい関係をもう一度持ち直すにのにすごい何年もかかる人もいます。
Yeah. Marriage is designed by God.
結婚は神様からデザインされたもの。
It's a wonderful thing.
素晴らしいものです。
But it is, becomes a very miserable thing if it is a self-centered purpose.
でもその結婚が自分の自己中のものだけになってしまったものだったらすごく惨めなものになってしまう。
Yeah. I want someone to make me happy.
誰かに私を幸せにしてほしい。
This can be dangerous.
これは危険。
This can suck the life out of the other person.
それは他の人の命を吸い取ってしまうもの。
Make me happy.
私を幸せにして。
Why didn't you do this?
なんでこれやってくれないの?
Why didn't you do that?
なんであれやってくれないの?
I want you to do this.
あれ、これやりたいのに。
Yeah. Another attitude is, I want someone to focus on me and only me.
誰かに自分だけに見つめててほしいっていうサインもあります。
Yeah. Another attitude is, I have lots of problems. I want someone to fix my problems.
もう一つは、 の私にはたくさんの問題がある。誰かにこの問題解決してほしい。
I want some fantastic person to marry me and fix my problems.
誰か素晴らしい人が私と結婚してくれて、そしてこの問題解決してほしい。
These kind of expectations put tremendous pressure on a new relationship.
このような期待っていうのは、新しい関係が始まったときに、その人に対してすごいプレッシャーをかけてしまいます。
I want someone to marry me who's a little bit rich.
ちょっとお金持ちのような人と結婚したいな。
Then I don't have to work.
そしたら仕事しなくていいし。
Yeah, this kind of attitudes put pressure on a new relationship.
このような心の態度だったら、新しい関係にも本当に圧力、プレッシャーかけてしまう。
And so now I'd like to talk to you about the positive reasons to get married.
そして今からは、肯定的な結婚する理由を見ていきたいと思います。
Yeah. Paul has been talking about the negative side.
パウロは否定的なところをちょっと言ってました。
Because of the difficult city that they are in.
なぜならコリントっていう町がすごく難しい場所だったから。
And so now, well then what are the reasons why a person should get married?
じゃあどうして人は結婚するべきか、そのいい理由は何だろうか。
Yeah. Reason number one.
一番目。
You don't have the gift to be single.
私たちは、
No. The reason to get, one reason to get married is you're not gifted to be single.
一つのその理由は、独身の賜物がない人。
Yeah. You're not gifted.
その賜物がないんです。
Yeah. You need a partner.
だからパートナーが必要。
You don't function well without a partner.
パートナーがいなかったらうまく機能しないんです。
Yeah, you're only kind of half there.
片っぽなんかなくなってるような感じ。
Yeah, you're not able to live very well.
うまく生きていけない。
Yeah, you go along with a limp.
片っぽで引きずりながらなんか動いてるような感じ。
Yeah, some people, you look at them and they think, oh, you know what, they need a partner.
でそういう人たちはパートナーが必要なんです。
If they had a partner and they joined together, they could be a very strong team.
そのような人がのパートナーと一緒になると本当に強いチームはチームになるんです。
The sign that you're gifted to be single?
自分が独身の賜物があるなっていうそのサインは
is that you are very successful being single.
独身でも全然成功してる。
Yeah, you're able to live your life.
普通に生活できる。
You're able to manage things.
全部をマネージすることができる。
You're able to focus on God.
神様にフォーカスすることができる。
Yeah, you have your place where you live.
自分が住むべきところもちゃんとある。
You have your work.
仕事もある。
And you enjoy the freedom that your single life gives you.
そして独身であるがゆえに与えられているその自由時間を楽しむことができる。
And so that's just maybe a sign that maybe God wants you to be single.
そしたらそれはもしかしたら神様は独身でいてほしいというサインかもしれない。
You're a successful single person, veteran.
成功した独身者。
Yeah, you're able to live your life.
人生を生きることができる。
And give God glory.
そして神様に栄光を表すことができる。
Another reason, sign that maybe you should be single.
またもう一つ、独身でいるべきもう一つのサインは。
And that is that naturally your sexual desire is not very strong.
の自然的に自分の性欲がそんなに強くない。
Yeah. Some people, naturally they're tall.
ある人はもう本当に自然にもう背が高く生まれている。
Some people are naturally short.
ある人は自然的に背が低く。
Some people have natural curly hair.
天然パーマの人もいれば。
And some people have natural straight hair.
ストレートの人もいる。
And some people have naturally low sexual desire.
そしてある人は自然的にその性的な 欲求が低い人もいる。
Yeah, and they don't spend a lot of time being tempted by sexual thoughts.
そして性的な思いで誘惑されることが本当に少ない。
And this is if you have this kind of gift, it's a sign. Maybe you're called to be a single person.
もしそのような賜物あるなと思ったら、もしかしたら神様は独身でいてほしいっていうサインかもしれません。
Yeah. But if you have that, if God gave you a high level of sexual desire,
でも性欲に対しての高いレベルあるんだったら、
then Paul is saying here you should get married.
パウロはここで言ってるように結婚してって。
Yeah. In Corinth there was prostitution everywhere.
コリントでは売春っていうのがもうどこでもあったものでした。
Yeah, and the temptation was so strong.
そして誘惑っていうのがすごい強かったんです。
And so Paul saw marriage as a kind of protection.
なのでパウロは結婚をそれからの守りとして見てたんです。
Because they, in your daily life, there was temptation everywhere you walked.
毎日どこへ行ってもその誘惑がどっからでも入ってくるから。
And so he said, if you have a high level of desire in the sexual area, then you should get a partner and be faithful to your partner.
なのでパウロはもし性欲が本当に強いんだったらパートナーを見つけてそしてパートナーに対して誠実でありなさいって結婚しなさいって言ってた。
Another reason to get married,
またもう一つ結婚するべき理由は
and, this is probably the most important reason,
これはすごく大切なあの理由だと思うんですけど
and that is you go back to what is the original design? Why did God even make a marriage?
それは神様がもともと作られた結婚のところまで戻る必要があるんですけど
And that is the very first marriage was Adam and Eve.
最初の結婚ではアダムとエヴァ。
And then they had children.
そしてそこから子供が生まれて。
And God intended that by looking at Adam and Eve, you could taste what God's love is like. You could see what God's love is like.
そしてアダムとエヴァを通して神様の愛がどのようなものなのかを味わう、また見ることができるものとしてこの結婚を作られた。
their marriage was to be a visual picture of the kind of love that God has.
それは神様が持っておられるような愛を目で見ることができるようなデザインとされてた。
And that's the real purpose of marriage.
それが本当の結婚の理由です。
That when there's a family and you look at that family, you see God's kind of love.
その家族ある家族がいて、その家族を見るときに神様の愛が見えるって。
Yeah, it's visible. So that is what God's love is like.
ああこの家族を通して見ると神様の愛ってこういう感じなんだっていうことがちゃんと目で見える。
And so one preparation to get married is that God is filling you with His kind of love.
そして私たちが結婚する前に準備することの一つは神様の愛で私たちを満たすこと。
Yeah, and that you have love to share, God's kind of love, not selfish love, but God's kind of love. And if you are then joined with a partner that also has that love.Tremendous blessing.
そしてその愛を受け取って神様の愛、自己中の愛じゃなくて神様の愛を他の人に分け与えるようなことをしながら、またそのような愛を持った人とパートナーとして結婚すると本当にすごい祝福がこのカップルから流れていくようになります。
And people can see, wow, that's looking at that couple, I can believe God is real.
わあこのカップルを見てるとあ神様の愛っていうのは本当なんだなってことを信じれるなって
yeah, that is what marriage is about.
それが結婚の本当の姿
yeah, that you contain the love of God.
自分が神様の愛を持つものとする
And then you share the love of God.
そして周りの人と神様の愛を分かち合う
And you have a partner that's doing the same.
そしてそのようなことをやってること同じことをしているパートナーがいる。
And the children are born.
そこから子供が生まれて。
And they look at the love of their father and mother and they can believe, oh, there must be a God. This is the kind of love that God has.
そして子供たちも両親のその愛し合っている姿を見て、あ、これが神様の愛なんだなっていうことを見ることができる。
How many of you, your parents had a really good marriage? How many of you?
自分の両親が本当にいい結婚生活してるっていうことを
見ることできますか? They really
loved each other. お互いを愛し合ってるなって。
That is a treasure that you have.
それは皆さんが持っている宝物です。
And there's a lot of good programming inside of you because of that relationship.
そしてその両親の関係があるがゆえにいいプログラミングが私たちの中にも入っていることになります。
But many of you did not raise your hands.
でも多くの人は手を挙げなかったですね。
And that means that your job is to change the history of your family.
そしてその人たちの仕事っていうのは自分の家族の歴史を変えることなんです。
Yeah, that from this generation, from your generation, your family will set a different direction.
自分の代から私たちの歩む道っていうのは違う方向になります。
That your, from your generation will go God's kind of love.
自分の代から神様の愛に向かっての方向づけになっていきます。
And so that means you need to be very deliberate. You need to be very purposeful in learning about marriage.
なので私たちは本当に気をつけて結婚の意味っていうのをしっかり学んでいかないといけないんです。
And make sure you are not taking on bad attitudes from your mother or your father.
そしてまた自分のお父さんお母さんから悪いものを受け継がないように気をつけないといけない。
That you don't carry on that to the next generation.
自分の次の世代にそれを渡してしまわないようにしないといけない。
Yeah, and the Holy Spirit can help you.
でもそれは聖霊様が私たちを助けてくれることができる。私たちを導けます。
That the pain in your family stops at your generation.
家族の痛みっていうのは私たちの代で終わり。
Yeah, that is one important purpose for your life.
それが私たちの大切な人生の目的の一つです。
Another reason for marriage is we need to prepare the next generation of believers.
そしてまた結婚のもう一つの理由っていうのは私たちの次の世代の人たちが神様を信じるために準備すること。
About 200 years ago, there was a Christian group.
だいたい200年前ぐらいにクリスチャンのグループがいました。
And they were very excited about God.
すごい神様に対してワクワクしてました。
And they said, we're going to give all our life to God.
もう自分の人生すべて神様に捧げます。
We're going to focus everything on God.
すべて神様だけにフォーカスしていきます。
And so they made a big mistake.
そして大きな間違いをしたんです。
They said, we love God so much that no more marriage.
神様をすごく愛してるから結婚なし。
And200 years passed.
そしてそこから200年経って、
the group is gone.
そのグループがなくなってしまったんです。Yeah.
They made a big mistake.
もう本当に大きな間違いをしてしまったんです。
We love so God so much.
神様のことすんごい愛してる。Yeah.
No marriage, no family.
もう結婚いらない、家族もいらない。
Yeah, boom, they're gone.
そしてなくなってしまいました。
And so we need families.
もう私たちは家族が必要。
Because we need to.Continue the heritage of God's love into the next generation.
神様の愛っていうものを次の世代にどんどん伝えていかないといけないんです。
Yeah, and so there are good and important reasons to get married.
なので結婚するすごくよくて大切な理由っていうのがあるんです。
Yeah, if you would like to get married,
もし皆さんが結婚したいって思うなら、
and you don't feel you have a gift to be single,
また自分には独身の賜物ないなって思う。
Then there are two areas you need to prepare yourself.
2つのエリアで自分自身を準備しないといけないことがあります。
Number one area.
まず1つ目は。
And that is to say, God, I don't think I'm gifted to be single.
神様、私は自分には独身の賜物がないと思いますって。
I am not a successful single person.
成功した独身者じゃありません。
I need a partner.
私にはパートナーが必要です。
Yeah. And so that's prayer.
その祈りが必要。
And then the next area
もう一つは
is action.
行動。
What you say and what you do needs to be together.
言ってることとやってることが一緒にならないといけない。
If you're asking for a marriage partner,
もし結婚の相手のことを祈ってるんだったら、
Then what you do each day needs to line up with that request.
私たちが毎日することっていうのは、そのリクエストと一緒に一致するような行動でないといけない。
And so here are some things you can do.
で、ここでちょっとできることを書いてみました。
And one is make friendships with children.
それは子供と友達関係作る。
Yeah, you might be a father or mother someday. Make friends with children.
もしかしたらいつかお父さんお母さんになるかもしれない自分のために子供との関係を持つ。
Number two.
2番目。
Make healthy friendships with people from the opposite sex.
の異性関係の人と健康的な関係を作っていく。
First Timothy chapter 5, verse 1 and 2 talks about that. First Timothy 5, 1 and 2.
第一テモテの5章の1節2節。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように勧めなさい。
And so this is healthy relationships.
これは健康的な関係です。
Yeah, with people of the opposite sex.
自分と違う性の人との。
And in doing that, show respect to people of the opposite sex.
そしてそのことをすることによって、この自分と違う異性の人にの尊敬を示していく。
Yeah, because the foundation of marriage is respect.
なぜなら結婚のこの土台基礎は。の尊敬することだからです。
Men, do you respect women?
男性の方は女性の方を尊敬していますか？
or you only look at them physically?
それとも肉体的なものとしてしか見ていませんか？
Yeah. If you only look at them physically, you are not respecting them.
もしそういうふうにしか見ていなかったら女性のことを尊敬してないことになります。
Our society has trained men to look at women physically.
私たちのこの社会は男性は女性を肉体的に見るっていうことを教えています。
And not respect them as human beings.
そして人間として尊敬するっていうことは教えていない。
And so men, you need to practice respecting women as God's valuable creation.
なので男性の方は女性を神様が作られた素晴らしい人間の人として尊敬することを学ばないといけない。
Yeah. Be careful about saying, all women are like this.
女性っていうのはこんなもんだよなみたいなことを言うのを気をつけてください。いつもこうするっていうことが。
This kind of a conversation, you're disrespecting women.
こういうような会話は女性を見下していることになる。
And so if you're asking for a marriage partner and you're talking like that, you're not connecting. What you're saying and what you're doing is different.
なのでもし結婚のパートナーのことを祈りながらそのような言葉をしているとやってることと言ってることが全然違うので違うんです。
Yeah. And also the same thing with women.
そして同じことが女性の方にも言えます。
If you would like to get married,
結婚したいと思ってますか？
Do you show respect to men?
男性の方に尊敬を見せていますか？
Or are you saying, oh, all men are like this?
男性っていつもこんなだしとか言
って
ますか？
Yeah. They do this and this and this.
いつもこうするしとか。
Do you have that kind of attitude?
そのような心の態度を持ってますか？
If you have that kind of attitude, what you're asking for and what you're doing is not in unity.
もしそういう心の態度を持っていたら、祈っていることとその言ってることやってることがまた一致がない状態になります。
Yeah, Ephesians, we don't read it, but Ephesians 6 talks about this kind of thing.
今は読まないですけども、エペソの6章にはそのようなことが書いてあります。
Yeah. Another thing that you can do to prepare,
また準備するもう一つのことは、
and that is to practice becoming a giver.
それは与えることを与える人になる練習をすることです。
Yeah, because many people think when I get married, I'm going to get this and I'm going to get that. Actually, it's the opposite.
多くの人は反対のことを考えるんです。結婚したらこれがもらえてこれがもらえるって。
Actually, marriage, the focus is on giving.
でも実際結婚っていうのはのフォーカスすることは与えることなんです。
And unconditionally.
無条件で。
When things are not going well, still you give.
物事がうまくないかなくなってても与える。
Even when communication is not going well, still you help.
コミュニケーションがうまくいってなくてもそれでも与える。
And so, one way to train is to live in a dorm or in an apartment.
なので一つのトレーニングのやり方としては。寮に入るとか誰かとルームシェアする誰かと一緒に住む。
And very quickly you can find out how selfish you are.
そうするとすぐにどれだけ自分が自己中かっていうことすぐ分かるんです。
Yeah, and how ready you are for marriage.
そしてどれだけ結婚と遠いかっていうことも。
Because in marriage you will find out very quickly men and women think differently.
なぜなら結婚では男性と女性は全然違うふうに考えるっていうことがあるんです。
Yeah, yeah. Men do unthinkable things.
男性は考えつかないようなことをする。
Yeah, they're so 鈍い。 They're so thick.
So dull. 鈍い。 男性鈍いです。
Yeah. They need everything explained.
全て説明してもらわないとダメなんです。
They don't pick up on unspoken necessities, needs.
言葉で出てこないような必要をピックアップするのは下手なんです。
Yeah. And so, that wonderful person you married, it's wonderful for a while, but sooner or later you realize they're completely different.
もう素晴らしい人と結婚したって思ってたかもしれないけれども、その素晴らしい人は素晴らしい人じゃなかったってことが分かってくる。
The highest number of divorces are between 6 years and 10 years.
の離婚率の高い時期っていうのは結婚してから6年から10年の間だそうです。
By six years, the fantasy is gone.
6年も経つとファンタジーがなくなる。
Yeah, you now see the real person.
本当の相手を見てしまう。
Yeah, you know the real person you have married.
自分が結婚した相手の本当の姿が見えてくる。
They are different than you.
自分と全然違う。
And so both of you are going to have to depend on God's kind of love.
だからお互いが本当神様の愛にどんどん頼っていかないといけなくなる。
And adjust.
そしてお互いに適応していく。
My way is destroyed.
私は自分の my way はもうなくなった。
And you have to make big adjustments in your life.
そして本当に自分をどんどん変えていかないといけない。
And you will experience the power of God working inside of you in a tremendous way.
そして神様の愛が自分の中にすごい力で働いてくるのを経験すると思います。
You can begin this training by living with people who are different than you.
そのことを練習していくには自分と全然違う人と一緒に住むことでできていきます。
Yeah. Choosing someone who is just like you is it's not training.
自分となんか似てるような人と一緒に住むっていうのはトレーニングじゃないです。
Someone is different than you.
自分と全然違う人と住む。
Then you will have to rely on God's kind of love.
そうすると神様の愛にどんどん頼っていかないといけなくなってくる。
Yeah, this is wonderful training to prepare for marriage.
それはの結婚するにあたっての準備に対してのすごいいいトレーニングです。
Another thing is that you can practice now is if you have a disagreement with another person.
で、今の私たちが練習できることは誰かと意見が違っている人がいる。
Maybe you have a fight.
もしかしたら喧嘩してるかも。
Yeah, now if you want to use this as a training for marriage.
もしこの状況を自分の結婚のための練習にしたいんだったら、
Then don't cut off the relationship.
この関係を切らないでください。
Many people, if they have a disagreement with another person,
誰かと意見が違っているとき、
they cut off the relationship.
多くの人はその関係を壊してしまいます。
Okay, he said that and that and then, もうええわ。
あの人こんなこと言ってたからもう縁切る。
But in a marriage, you can't do that.
でも結婚ではそんなことできないんです。
That equals divorce.
それを意味するのは離婚。
And so you have to never give up.
だからもう never give up の心が必要なんです。
And so you can practice this with your friends.
それを今友達と練習することができる。
When you have a disagreement,
誰かと意見が違う、食い違う。
Yeah, don't cut off the relationship.
この関係を切るんじゃなくて、
but continue to work on that relationship.
その食い違いがありながらもその関係を続けていってください。
Work through those differences.
その違いを通して神様に働いてもらう。
This is preparing you for a good marriage.
それは自分自身を本当にいい結婚のために準備していることになります。
Because for a marriage to last 30, 40, 50 years, you have to go over many difficulties.
結婚が30年、40年、50年ずっと長く続けるにはたくさんの困難を乗り越えていかないといけない。
And so you, if you have that やめた thing, you're going to be in trouble.
もしやめたっていう考え方ずっとあるとすごい大変なことになります。
Yeah, and so practice working through difficulties with your friends.
自分の友達と食い違っていてもその困難を通して続けていくっていうことを練習していってください。
Yeah. Another area that you can do to prepare for marriage.
また結婚に向けて準備できるもう一つのことは、
and that is balanced living.
それはバランスの取れた生活すること。
Eat three meals a day.
3食規則正しく食べる。
Yeah. Go to bed at a good hour.
いい時間にちゃんと寝る。
Get enough sleep.
しっかり睡眠とる。
A lot of the young children today have all kinds of emotional problems.
で、たくさんの子供たちっていうのは精神的病を持ってるんです。
And the reason is that they don't have a balanced lifestyle. The mother and father don't have a balanced lifestyle, so the children don't have a balanced lifestyle.
その理由っていうのは両親たちがあのバランス取れた生活を送ってないのでその子供たちもバランスが取れない生活を送るようになってる。
In my neighborhood, there's a family that has a lot of problems.
私の近所ではたくさんの問題を抱えている家族があります。
And a few months ago, the mother came over at midnight.
で、ある何ヶ月か前にあのある家族がお母さん、うんが私の家に真夜中にやってきました。
Because she had a lot of problems.
彼女はすごくたくさん問題があ
ったから。And she brought her little children.
ちっちゃな子供も一緒に連れてきてました。
At midnight.
真夜中にです。
And the child
子供は
was saying, "Mom, お母さん、
Mommy,
お腹すいた。
I'm hungry."
And Rachel said, "Well, have you, or you want something to eat?"
何か食べたいのってレイチェルが聞いて。
And the mother said, "Oh, they haven't had supper yet."
まだ夕食食べてないのでお母さんが言うんです。
Midnight.
真夜中です。
And no supper yet.
でまだ夕食なし。
And so Rachel then my wife said, "When do your children go to sleep?"
でレイチェルがいつ子供さんたちって寝るんですかって聞いて。
When they fall asleep.
寝た時に寝るんです。
They just fall on the sofa or on the carpet. Wherever they fall, they pick them up and put them to bed.
どこでも家のどこでもソファーであれ椅子であれどこかでそこで寝始めたらそこから抱えてベッドに連れていくんですってお母さん言ってた。
It could be midnight, it could be 2 a.m.
もしかしたら真夜中かもしれないし朝の2時かもしれないし。
Yeah. When do you go to bed?
じゃああなたはいつ寝るんですかって。
Would you be a good mother?
あなたはいいお母さんですか。
Would you be a good father?
皆さんはいいお父さんになれますか。
Yeah. Would you have a good family?
いい家族持てますか。
Yeah. If you're asking to get married, your lifestyle needs to line up with a healthy family living.
もし結婚のことを神様に祈ってるんだったら、本当に健康的な生活を送れるような環境を私たちも作っていく必要があります。
Yeah. I'm not saying this to make you feel bad.
あの皆さんに罪悪感を持ってほしくてこう言ってるんじゃないんです。
But you need to be realistic.
あの現実的になってほしいです。
A happy marriage is not just an automatic thing.
幸せな結婚っていうのは自然的にオートマチック自動的に起こるようなもんじゃない。
You don't just put on a white dress and dun, 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 dun. It doesn't just go like that.
白いドレスを着たからといって結婚が始まるわけじゃない。
You need to prepare.
準備しないといけない。
Yeah, you need to train.
トレーニング受けないといけない。
You need to get ready.
準備をしていかないといけないです。
So what you're praying for and what you're doing is lined up together.
なので祈ってることと自分のやってることっていうのがこれ一致していないといけないんです。
And if they're going in a different direction,
もしバラ点でバラバラの方向に行ってるだったら、
then there's lots of 大変 counseling.
大変なカウンセリングが待っています。
Yeah, a lot of difficulties.
たくさんの困難が待っています。
But little by little, you can prepare now.
でもちょっとずつ今からもう準備することができるんです。
Yeah. Another important thing, if you want to prepare for marriage,
だもう本当に大切なあの結婚をしていきたいんだから、
and that is make peace with your parents.
自分の両親と平安に過ごす。
Yeah, you don't have to agree with everything they believe.
彼らが言ってること全部信じろと言ってるんじゃないです。
But in some way show respect.
でもどこかでの両親のことを尊敬してるってことを見せてください。
Ephesians 6, 1 to 3.
エペソの6章の1から3節。エペソの6章の1から3節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。
Yeah. In some way, show respect to your parents. Even if your father is crazy, look for a way.
たとえ自分のお父さんが狂っていてもどこかで何らかの形でお父さんのことを尊敬してるっていうことを見せてください。
Yeah. Yeah. This is important.
すごく大切なことなん
です。I have found in my counseling people who have bitterness toward their parents, it carries over into their marriage and they have lots of trouble.
カウンセリングしながらそのことが分かったんですけれども、もしあの両親に対しての苦々しい思いを持っていたまま 結婚してしまうとその苦々しさが結婚の中に入ってしまう。
Yeah, and so this is important.
だからこの尊敬を見せることはすごく大切なんです。
To show forgiveness.
許しを両親に見せる。
Yeah. And the next thing, number seven.
またもう一つのできることは。
And that is, develop inner beauty.
それは内側の美を育てること。
A lot of people are concerned about outer beauty.
多くの人は外側の美、美しさを追求していきます。
But there is an inner beauty.
でも内側の美しさっていうのがあるんです。
And that comes from a close walk with God.
それは神様との親しい歩みから生まれてくる。
And I have seen this again and again.
で、これは何度も見たことあるんですけど。
In men and women.
男性にもまた女性にも。
And they finally get a real relationship with God.
やっと神様との本当の関係を持ち始める。
A love relationship.
愛の関係を持ち始める。
And the girls, that hard look becomes a soft look.
もう硬い表情だったら女性がのすごい柔らかい表情に変わっていく。
Yeah. And that man who was nervous and didn't have any confidence now has a peace that women find attractive.
で、男性の方で言うと、すごいビクビクしていた、おどおどしていた人が本当に自信を持って生き始めると、女性の方はすごく魅力的に感じるようになる。
They sense the peace of God on the man.
男性の中に神様の平安というのを見つけるんです。
They sense that he is connected with God.
あ、この人は神様とつながってるってことを感じる。
And so they are able to respect him.
なのでその人を尊敬することができる。
And so they can see him as a possible husband.
そして自分の可能性として夫にする可能性あるかなっていうことが考えれるようになる。
And at KBF, I have seen this.
で、KBF でもこのことを見てきました。
In men and women,
女性の中にも男性の中にも。
Is that I'm looking and I'm speaking.
で、喋りながら皆さんの表情を見てるんです。
And I'll see a man over here.
で、男性がこっち側にいます。
And no women is interested.
で、誰も女性が興味持たない男性がいて。
Yeah, because they're always, これでいいんやろうか。like this.
いつもなんか不安定だった。
like this.They're not attractive.
で、魅力的じゃなかった。
And then they get connected with God.
その人が神様とつながって。
And there is a peace, a warmth upon them.
その人の上に神様の平安と温かさがずっとある。
And they become attractive.
そして魅力的な人に変えられていって。
Yeah. And also I've seen this with women.
で、それは女性の方にも起こっていました。
That they finally connected with God.
やっと神様とつながって。
And a harshness.Melts from their face.
硬い表情っていうのがもう溶けてなくなって。
Before they were quite beautiful.
怖い美しさっていうのはその人以前は持ってたんですけど。
But now they are warm, beautiful.
でも今は温かい美しさが出てるんです。
They're sweet.
本当にもう素敵って思えるような。
And the man no longer feels they are dangerous.
そして男性の方は危険って思わなくなる。
Yeah. And so it's an inner beauty.
それは本当に内側の美しさなんです。
And it comes to people who have a close relationship with Jesus Christ.
それはイエス様と本当に親しい関係を持っている人に訪れるもの。
That spend time and make God their most loving companion.
神様が本当に愛するべき一番近いパートナーだっていうふう言える人。
And then if you've done that,
でそれをしていくと、
then you don't have to panic.
パニックする必要なくて。
You don't have to run around, joining all kinds of, meeting clubs.
お見合いクラブに走り回る必要もない。
Yeah. Don't worry.
心配しないで。
God will work.
神様が働かれるから。
He will set, He will guide.
神様が設定して神様が導いてくれる。
Okay, I'm going to review some of the helps that, again that you can do.
で、もう一度私たちができることをちょっと復習したいです。
First of all, spend time, have some children that make friends with some children.
まず子供たちと一緒に時間を過ごす、もしくは友達になる。
Number two.
二番目。
Make friendships with the opposite sex.
異性の人と友達になっていく。
And show respect to those people.
そしてその人に対しての尊敬を見せていく。
Okay. Number three.
3番目。
Practice giving.
与えることを練習していく。
Helping.
助けていく。
Loving.
愛していく。
People that are different than you.
自分と全然違う人。
Next thing.
次。
That is, if you have disagreements with people, don't cut off the relationship, but work through the relationship.
誰かと意見が食い違ったとしても、その関係を断ち切るのではなくて、その関係を通して続けていくことを学んでいく。
Next one is practice balanced living.
次はバランス取れた生活をやっていく。
If you want a happy family, you have to have a balanced lifestyle.
幸せな関係、家族を持ちたいんだったら、本当にバランスが取れた生活が必要になってきます。
Balanced eating.
バランスの取れた食事。
Balanced sleeping.
バランスの取れた睡眠。
Yeah. This is preparation for the future.
これは未来、将来のための準備になります。
If you have an imbalanced lifestyle and you make an imbalanced family, your children have all kinds of emotional problems.
もし私たちがバランスがない、取れてない生活を送っていて、バランスが取れてない両親になると、子供たちもバランスが取れてない生活を送ることになります。
Yeah. Next is make peace with your parents.
もう一つは、自分の両親と仲直りをする。
Even if they're crazy.
もし両親が狂っていたとしても、
Look for some way to show honor to them.
その人たちを、尊敬すること、尊敬するようなことを見せる。敬意を払っていく。
Next one.
次。
Inner beauty.
内側の美しさ。
Yeah, on the inside.
内側の。
It comes from a love relationship with Jesus.
それは、イエス様との愛の関係から生まれてくるものです。
Where you're spending time with Jesus each day.
皆さんはイエス様と毎日時間を過ごしてますか？そうするとイエス様の愛が私たちの心を温かくしてくれる。
He is the one who is able to make us beautiful on the inside.
イエス様が私たちを内側から美しくしてくださる方。
Yeah. And if you're doing these kind of things,
このようなことをやっていくと、
then there's no need to panic.
そうするともうパニックする必要がなくなってくる。
Yeah. You can trust God to guide you.
神様を信頼して導いてくださることを信じる。
Step by step.
一歩ずつ一歩ずつ信頼できている。
If you're praying for a marriage partner,
もし結婚の相手のことを祈っていて、
and God is not answering,
神様がまだ答えてないっていうんだった
ら、then maybe your action is not in line with your prayer.
もしかしたら自分のやってる行動が自分のリクエスト、祈りと一致していないのかもしれません。
And so maybe you need to begin to line them up little by little.
なのでちょっとずつそれが一致するようにしていく必要があると思います。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father,
天のお父さん、
We live in a difficult world too.
私たちも今すごい 大変な世界の中に住んでいます。
But we ask that you would bless the marriages here at KBF.
でも今神様のこの KBF の中で結婚をどうぞ祝福してください。
Lord, that there would be healthy families.
そこに本当に健康的な家族が生まれてきますように。
Balanced children.
バランスが取れている子供たち。
And Lord, I pray for each single person that feels they are called to a life of marriage.
そしてまた独身の人たちが結婚の人生に呼ばれていることを感じますように。
Lord, I pray that you would guide them.
どうぞ一人一人を導いてください。
Help their words in prayer to match their lifestyle.
自分の祈りを通して自分のその生活スタイルと一致することができるように助けてください。
You are the one who empowers us to do these things.
このことをすることができるのは神様あなたです。
Lord, make us beautiful on the inside.
神様どうぞ私たちの内側を美しくしてください。
Yeah, give us that one-to-one relationship with you.
あなたとの一対一の関係を欲しいっていう願いを与えてください。
Lord, you have said that if we put you in the center of our life, you will give us the desires of our heart.
神様、私たちがあなたを中心に持ってくると、私たちの心の望みをあなたが与えてくださるって言ってくださっています。
And so we choose to believe in you in this area.
だから本当にこのこともあなたに信頼することを選びます。
Lord, may the marriages here at KBF, when people see the husband and wife,The children, they can just see the love of God, Lord.
また今ここで結婚している人たち、他の人たちがその家族を見るときに、 本当に神様あなたの愛を見ることができますように。
Lord, I pray for the men who have a disrespecting attitude towards women.
女性に対して尊敬を持ってない男性の方のために祈ります。
That you work in their hearts.
どうぞ心の中にあなたが働いてください。
That you would give them a new outlook that those women are your precious, precious daughters.
女性というのはあなたの素晴らしく大切な大切な娘だっていうそのような理解が男性の心の中に入ってきます。
I also pray for the women who have a difficult time respecting men.
また女性も男性に対して尊敬が持ちにくいっていう人のために祈ります。
Lord, that you would do a healing in their hearts.
どうぞ彼女のその人たちの心をどうぞ神様癒してください。
That they would be able to see men as your valuable sons.
男性を見るときにあなたの本当に価値ある男性として見ることができますように。
We ask for a work inside of us.
神様、どうぞ私たちの心の中に働いてください。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。